渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう。渋谷落語キュレーターサンキュー達夫です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。9月ももうすぐ終わりですね。10月渋谷落語どうぞよろしくお願いをいたします。ぜひぜひいらっしゃれる時で構いません。渋谷落語ふらりと足を運んでいただければと思います。このポッドキャストはぜひ渋谷落語に足を運んでくださいということで、中身のチラ見せみたいな番組でございます。10月の12日から5日間連続10公演どうぞお楽しみに。そして本日お送りいたしますのは立川談吉さん。ポッドキャストでは初めてかもしれませんね。現在2ヶ月に一度必ず渋谷落語に出ていただいている方でございます。北海道帯広市出身、1981年12月14日生まれと、落語家さんになったのが2008年でございます。2008年、立川談志師匠最後の弟子です。最後に入門して、11年6月に2つ目昇進、その年の末11月に談志師匠が亡くなりました。その後立川左談志師匠の預かり弟子になりまして、この2018年左談志師匠が亡くなってしまいまして、現在は立川談修師匠、談志の談に収めると書いて談修師匠のお弟子さんということになりました。36歳。まだまだこれからの落語家さんでございますけれども、激動の人生でございますね。談志最後の弟子にして、左談志師匠も失い、今談修師匠の預かりでした。しかしこの談吉さんという存在は、落語家さんとしてのキャリアはもう10年経っておりますからね。もう談志師匠のイズムと、左談志師匠のエキスと、そして、談修師匠のエキス、こういったものがブレンドされた状態で、この人の中に入っております。今日はそんな一席を聞いていただきたいと思います。今日はですね、9月の最終公演ですね。9月の18日火曜日の夜20時からの公演、立川談吉、玉川七福さん浪曲、春風亭桃江師匠、鳥が古今亭文義具師匠という番組でございました。非常に豪華な番組ですね。落語立川流から談吉さん、そして浪曲から玉川七福さん、新作春風亭桃江師匠、今回は古典2席でございました。そして最後が文義具師匠抜け雀という、本当に最高に幸せな番組でございました。意外、落語ファンはなかなか駆けつけないような番組でありながら、各プレイヤーそれぞれが30分フルに個性を発揮したという、初心者の方も大変喜んでくださった、公演でございました。ツイッターの方でもね、談吉さんの講座に関しての感想が届いております。渋谷落語で立川談吉さんを見た、やっと見れた、たのきゅう、やべえ、おいらの好きなもの全部あった、心よく写真も撮ってもらったなんてツイートしてくれる方もいらっしゃいましたし、このもう本当に贅沢な番組、やはりこの七福さん、そして談吉さんの歌い調子が本当に最高だったと、気持ちよかったとツイートなさってる方もいらっしゃいました。感想をツイートしてくれる方ありがとうございます。本当にそうなんですよね。談志師匠、意外と皆さん晩年の講座触れてらっしゃるかもしれませんが、寄席で育った頃はもう本当に縦板に水流れるように落語を語る方でございましたけれども、その左談志師匠というお弟子さんもですね、渋谷落語をずっと支えてくれましたし、このポッドキャストでも何度も配信いたしましたけれども、歌うように軽く軽やかにという、それでいてちゃんと落語を聞かせてくれる気になる、またその心得といいますか、良見といいますかね、こういう人がこう世界を見ている、その見え方が本当に羨ましいなという一席でございますけれども、今回お送りする談吉さんはこの9月の18日20時からのトップで出ました、たのきゅうという番組、もちろん開演前の ちょっとね、初注意では、ダンキスさん実は男子師匠のお弟子さんで、サダン実証のお弟子さんにもなったんですけど、2人とも亡くなりましてみたいな、お話いたしましてね、死神なんじゃないかなって言われてますよっていう、まあ、会場の方笑っていただきましたけれども、ダンキスさんどうやって出てくるかなというところから含めて、決意の一石と私受け取りました。まあ、この前にもね、大野松というネタかけられてましたけれども、ダンキスさん渋谷落語にやっぱ勝負ネタ持ってきてくれてるなと改めて感じる一石。田んぼの谷、能力の脳、おのおの脳ですね。そして久しい、田の球と書いて田の球。立川談吉さんです。どうぞ。
お運び様でございまして誠にありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。まずは立川談吉でございます。どうぞほんの少しでございますので、一席お付き合いを願っておきますけれども、というわけでございまして、立川流のゴルゴ13と言われております。なんていうかここのところなんですかね、この SNS とかで流れてくる人の死というのにどんどん鈍感になってまいりまして、なんかへとも思わないようなところがございますんで、心がなんか良くないななんていうようなところでございますが、今日のところはこの後出てくる先輩方の芸でちょっと心を癒して、いこうかなというようなところでございますんで、なんとか私の方をお付き合いを願っておきますけれども、あわ徳島の在で田野村、そこの久兵衛さんというお百姓さん、年は23で、まだ一人身、お父っつぁん亡くして親一人子一人、別に暮らしが苦しいわけじゃない、電池電波とありますので、作男でも雇ってやらせりゃいいんですが、そこは一生懸命自ら働く関心の男、親孝行で評判がいいという。これといった道楽もいたしませんが、ただ一つだけ芝居が好き、それも見るよりもやる方が好きだという、仲間をうちでもって集まって、ああでもないこうでもない見え切ったりなんかして喜んでいるのが何よりも楽しいという。村の鎮守の神様の今日はめでたいお祭り日、どんどんヒャララの中でわーっとやるとこれが大変に評判がいいんで、これ何久兵衛さんかい、へえうまいもんだね、久さんだってお上手ね、なんという、久兵衛さんね、また来年もよろしくお願いいたしますよ、翌年やるとこれがまた評判がいいんで、久兵衛さんいらっしゃいますでしょうか。おはいはい、何ですか。ただいま誠に結構なお芝居でございました。それでですね、一つお願いがございます。手前どもの村もあと20日ほど経ちますと祭りがございますんで、そこで今日と同じようにわーっと皆さんに盛り上げていただきたいんでございますが、本当ですか、みんなやる、ぜひよろしくお願いをいたします。でこれで行くとまた評判がいい、また評判がいいんで、これはもう自信がつきますね。だんだんだんだん座員が増えてくる、20人ばかりになりますと、誰言うとなく田野村の久兵衛さんで、田野久さん、田野久さん、田野久一座でもって阿波徳島界隈は堂々と通りますんで、伊予の宇和島から田野久さんに10日ほど興行を打ってくれ、いや今までなら祭りの余興でございますからないいんですけれども、これは興行となるとお客様からお足を頂戴するということで、仲間と相談をいたしますと、やってみたいやってみたい、ぜひやろうじゃないかということで、稽古に稽古を重ねて乗り込んでまいります。初日まあまあの入りでございます。2日目これが増します。3日目もっと多い。これがだんだんだんだん増えていって、千秋楽になりますと超満員、立ち見が出る騒ぎというんで、こういうのが一番興行のいい入り方だそうでございますけれども、10日間誠にお疲れ様でございました。私の方も、ありがとうございます。またね、来年とは言わず半年後でもですね、ぜひよろしくお願いをいたします。それでですね、今日は一座の皆さんはこちらへお泊まりになりまして、明日 村の名主のせがれの婚礼がございますんで、そちらの方へちょいと顔を出していただきたいんでございますが、ああよろしゅうございます、あありがとうございます、えそれではこれからお宿の方へご案内をいたしますんで、おいあのやえあそうだった、私はいけないで、あの座長に手紙が来ておりますんで、はいはい何でございましょうと裏を返してみると、これがおっかさんからの手紙、それも具合が悪いというんじゃこれは穏やかじゃない、何よりも親孝行でございますから、あのすいません、あの私だけちょっと先に帰らせていただくわけにはまいりませんでしょうか、実はこれこれこういうわけですんで、構いません、おっかさん大事になさってください、あの今ねおむすびをこしらえますので、で身支度をする、風呂敷を開いてその中にまあカツラを入れる、昔はこの何ですかね、カツラというのはこの今カツラ専門の作る人がいますが、昔はなかったそうですね、自分の芝居のカツラは自分でこうしっかりと管理をした、保管をした、こいつを3つ4つ風呂敷にギャーッと詰めて、じゃああとのことは頼むよと言って表へ出る、まあ興行が終わった後でございますから夕暮れ時なんでしょうかね、途中補欠峠と戸坂峠というところへ差し掛かる、補欠の方はなんとか越えたんですが、戸坂へかかる頃にはもうだんだんと夜も更けておりまして、日が沈んでくるというようなもんでございます、雲行きが怪しくなってまいりまして、ポツポツポツポツポツポツ、おいあんたどこへ行きよるかね、あの山を汚しにしようと思いまして、山汚し、ああとんでもねえ、よしなさいよしなさい、何でもねえよからぬものがおいでるちゅう噂、はあはあ、よしんさ悪いことは言わねえ、わしがね宿を世話するから、ね、で今日のところはね泊まって、あの母親が病気でございますんで急いでおります、お止めくださいませんように、おおほたら気をつけていきんさい、ああ暗い山道の中を一人寂しいでしょうけれども、ずんずんずんずん進んでいく雨はますます強くなる、木の根岩角にぶつかったりつまずいたりしながら、ああ峠へ来る頃には盆を返したような雨という激しいもんです、ダーッ、ああああああ止まってくれよかったかな、目の前に一軒の丸太小屋、木こりかなんかが、まあ、道具を放り込んでいくところと見えて大変に薄汚れて汚いが、こいつはいいてんでそこへ這い込みまして、その辺にある木くずからゴミからなんかガーッと集めて火をつける、だんだん燃えているうちに着物は乾くだろう、懐の奥に入れたぐっちょり濡れた握り飯、こいつをカーオー口の中へ入れるとどうやら腹は収まったようだが、途端に強い眠気が襲ってくる、吸い込まれるようなその眠気でぐらーっと床へつく、どのぐらい経ったんでございましょう、ふっと目が覚めるとどうやら雨は止んでいるようで、さあ早く行かなくちゃいけない、首をくぐっと上げるとさっきまでその燃えていた燃えかすのところのその奥にどうやら人がどでんと座っている、あ驚いた、なんだい、いつの間に入ったんだろうな、年は80を出ているでしょう、白い着物は前をはだけてあばら骨が出ております、白髪発然の老人が前をじっと見据えている、睨んでるわけじゃないがその眼光の鋭いこと、いつの間に入ったんだろうな、へえ恐ろしい顔してやがんな、あれ食いつきはしねえかな、まあ、食いついたってじいさんだから柔らかいと思うけども、ねえしかし不思議なもんだな、火は消えて真っ暗なのにじいさんの姿だけぼーっと浮かんで見えるってのは何なんだろうな、ああそうかここじいさんの家なんだろうな、勝手に入って怒ってんだ、ああやだな、俺怒られるの嫌なんだよな、苦手だ、うんうんうん寝たふりしよう、おい武将な寝方するな、目上げて寝るやつがあるか、あのお気づきで当たり前だ、あどうもすみません、あのね大変な雨だったでしょ、どうにもなりませんでね、ここへ入りまして雨宿りというわけで、いやすぐに出ますんで、あなた様のうちだとわからなかったもんですから、ああ別にそんなことはどうでもいいや、うん、ここは俺のうちでも何でもねえんだ、 おめえ何かこう登ってくる前ふもとで何か言われなかったかい？あ、言われた。あ、そうだろうな。うん、どうもここのところ人間が上がってこねえと思ってたんだ。あ、さあふもとで止めてやがるんだな。それ振り切って上がってきたということはおめえの寿命が尽きた証拠だな。ああ、早いとこ収まっちまいな。ああ、飲まれちまいな。
あの、飲まれちまいなったって、あなた様は？
俺はこの登坂峠に年古く住む
上神だ。ああ、
上さん。
なんだ上さんってなん？
あの私は村に一人の年老いた母親が患っておりますんで、母親がなんとかなりましたら、あのまた改めて飲まれに参ります。
何を言ってんだ。そんなこといちいち聞いてりゃ飲めやしねえんだ。おう、その着物を脱いじまえ。ああ、もうね、喉越しが悪くていけねえんだ。トゥルトゥルっと生きてんだよな。俺はこのお腹の中でカーッと味わうのが好きなんで、早く着物を脱げ。脱いで入れ。
脱いで入れって風呂じゃないんだから。あ、やだな。あの、どうぞ、あの、ご勘弁願います。
勘弁しねえから諦めろ。
ああ、早く。
ああ、分かった分かった。いいや、じゃあそのままで。今そっち俺が行くからな。じっとしてろよ。人の身だからな。はい、久しく味わせるったところだ。ああ、楽しみだね。ああ、目つぶってろ。無駄に怖えぞ。あ、そうだ。ああ、久しぶりだからな。なめぐらい聞いといてやってもいいか。いい味付けになるかもしれねえ。おめえ、どこの誰だい？はっきり言え。
徳島たのきゅうでございます。
何よ？
たのきゅうです。
え、たぬき？
お前たぬきか？
いや、
たのきゅうです。
たぬきじゃねえか。なんだい、お前タヌキか。あー、冗談じゃねえな。俺はタヌキは飲むわけいかねえんだ。
人間なら人混みパッと飲むけどよ、
タヌキ飲むってことはできねえんだけれど、お前本当にタヌキか？
はい、私タヌキでございます。
お前人間だな、それ。
お前今人間の受け答えをしたろ。あ、どう見てお前人間だな。いや、あのタヌキでございます。
本当にタヌキか？
ほら、お前タヌキだったらタヌキだってことをお前証明しろ。
証明？
ああ、タヌキらしいことをしな。
タヌキらしいことって言われましてもわからねえのか？タヌキがタヌキらしいことわからねえのか？もし中途半端なことをしてみろ、俺は人のみ飲み込んじまうからな。
早くしろ。ポンポンポン。
この野郎、俺を騙しやがったな。タヌキじゃねえか。うめえこと化けやがったな。
ほら、そんな見事な腹鼓初めて見たけどね。
なんだな、タヌキってな、化けるのがうめえんだな。
あ、それでお前さっき目開けて寝てたのか。
はあ、なるほど、そういうことか。タヌキってな、なんだな、キツネは七化け、タヌキは八化けってが、キツネどころじゃねえ、タヌキの方がすげえもんだ。ああ、そうか、名もんだ。うん、俺の化けるったってこれ一つきりかないんだ。この老人の姿しかねえ、この頃じゃ見破られちまってね、このままふもとを降りてくてと、みんな鉄砲持って追っかけてくわを振り回す。満足に飲めやしねえんだ。おめえなんだな、うわ、俺によちょっと化け方教えてくれねえか。いいじゃねえかな。ちょっと頼むよ、俺は困ってんだからさ、この通り頭を下げる、俺に化け方を教えてくれ。嫌か？
あ、そう。
まあ嫌なら嫌でいいんだよ。お前は人間の形をしているから人間だと思って俺はおめえを飲んじまう。
ちょいとお待ちよ、後ろを向きになって。
とっさの起点でございましょう。持っていた風呂敷包みをはーっと開いて、坊主頭のかつらをはーっとかぶって、
いかがなもので。
うめえなお前。へえ、見事な坊主だ。
また後ろを向きになって、今度は女のかつらをかぶって顔しな作って、
いかがなもので。はあ、うまそうな女に化けやがったな。らいもんだな。
また後ろを向きになって、今度は白髪のこう灰色混じりのクーッと後ろにこうブワーッとなったのをかぶって、
おはようございます。
なんだそのおはようございますってな、あの徳だね、なんだ徳だねって、恐ろしいものに化けやがったなお前は。はあ、なんだかわからねえ、これはとてもタヌキなんかにはおらかなわねえな、一朝一夕でできるもんじゃねえんだな、あの私はもう帰らないと。ああ分かってる分かってる、まあちょっとぐらい話し相手になってくれよ。ああ俺お前気に入っちゃったんだ。うん、どうだい、俺の友達になってくれねえか。いや、みんな山の仲間はねボンクレに挨拶に来るんだけれど怖がって近寄りゃしねえんだ、ね、だからよ俺と仲良しになってくれよな。俺はおめえのできないことなんかできるかもしれねえな。おめえは化け方を教えてさな、ゆっくりとそういうこと今度でいいんだそれはさ。だから友達になってくれよな。まあ友達になるのになんのかんのって言うけどね、やっぱり好きなもの嫌いなもの言うと友達になれるってことを言うぞ。うん、おめえ嫌いなものなんかあるのかい？まんじゅう以外で。まんじゅう、まあまんじゅうと言われましてもあれでございますが、私は金が怖ございます。ああ、あのお寺のブーンと、ああいうのはな耳障りだからな。それではございません、あの人間が使うあのお金のことでございます。あんなものは怖えのか。あれがあるがために人は争い、まあ罵り合い喧嘩なり、果ては人を殺し親子の縁を切るなどという、私は金が一番怖ございます。へえ、変なものは怖えんだな、たぬきってな。うん、まあ俺はな、まあ、これだけには話すけれどな、まああんまり怖えものないないんだけれどもね、これというとやっぱりあれだ、タバコの矢に、あれは怖えね、頭がグラグラグラっとするんだよ。あと柿渋な、あれが作ってるとね肌がただれてな腐っちまうんだよ。身がすくむね。俺はこの世の中天と地の間にこれせえなきゃ。おい、俺はお前の嫌いなもの誰にも喋らねえからな、おめえも誰にも喋るんじゃねえぞ。もし喋ってみろ、剣族もろとも飲み込んでやるから、そう思え。友達ねえ、あのおっかさんが、ああそうだな、母たぬきが具合悪いんだったな。まあまあじゃあね、いやまた時間のある時に来ない、余裕のある時にさ、俺はね、ここ俺の家じゃないんだ、ちょいと行くと大きな木がある、わかるよ、その後ろに大きな岩があって、その裏手に大きな穴がある、まあそこが俺のところってなってるからね、まあまたおっかさんが良くなったらな、うち来なよ、で化け方教えてくれ、でおめえの好きなものいくらか、まあ見繕っておく、たぬきの好きなもんなんてのは決まってるからな。じゃあまた、はあ、いずれ来るんだよ、お前友達なんだからね、おっかさん大事にした、どうもありがとうございます。んと顔を上げると、今まで目の前にいた老人がかっけすようにいなくなっております。さあ蛇の口を逃れるというのはまさにこのことでございます。これから久兵衛さん山を降りたんだか転がったんだかわけがわからない、とにかく夢中になってかけてまいりまして、山をちょうど降りる頃には夜もしらしらと明けておりますんで、あ、なんだあれ、あんた何やってんだい。
え、あった、あった、あった、あの私は生きておりましょうか。
あ、変な人だ。まあ、俺変な人に話しかけちゃったな。まあそれは動いてんだから生きてんじゃないのかい。あ、なんかあったのかい。え、山汚しにした。おい、ちょっと待てよ、お前さ、山汚しにして何ともなかったのかい。何ともないところじゃありませんよ、上髪が出ましてね、危うく飲まれるところだったんですが、タヌキウだというタヌキと間違えてなんとか。あ、お前さん、タヌキウさんかい。あー、どっかで見たことがあると思ったんだ。そうだ、タヌキウさんだ。ちょっと握手、握手。あー、嬉しいね。そうだ、タヌキウさんだ。え、なに、親孝行。あ、そうだよ、親孝行の徳だよ。よくよかったね、お前。助かったんだよ、お前さんが親孝行。あー、何が、あ、嫌いなものがある。タバコのヤニと柿の渋。あ、そう、ありがとう、ありがとう、じゃあ分かった分かった、おっかさん大事にするんだよ。おい、みんな集まってくれ。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。ああ、はいはいはい、入って入って、なんかあったんですか、これみんな集めて。あのね、実はね、私さっきタヌキウさんに会ったんだよ。羨ましいな。いや、そういう話じゃないんだ今。でね、握手したんだ。握手はした。ああ、おかー になってね、うらやましいな。まあまあその話はさ後にするけれどね。でなんだ、上髪が出るって話聞いたことないかい。白髪の老人が出る、はあ、はあ、白いひげでさ、いやあれ本当らしい。田の宮さんがさっき会ったってね、うまいこと、まあさ、役者さんだからどうにかしたんだろうね。うん、でまあね、嫌いなものを聞いてきたってんだ。タバコのヤニと柿の渋、これをね持ってってみんなで持ってさ、これから上髪退治をしようじゃないかってことでね。退治ね、ね、いいけれどさ、田の宮さんが聞いてきたのが本当に嫌いなもんならいいよ。これ好きなもんだったらもう、こう大変なことになるんじゃないの。ああでも大丈夫だと思うよ。うん、あので昔俺おじいさんがね、庭でもって蛇がチャラチャラってきた時にタバコの上にパーッとかけるとかね、柿渋をピャッてやるとなんか蛇いなくなったなっていうのがあるんだよ。うん、だからまあまんざら嘘じゃないと思うよ。だからこれからなんだ、みんなでもってさ、タバコはプカプカとかそうやってヤニを出そうじゃないか。でもな、俺禁煙してんだよ。張り倒せよ電車って、お前は。とにかくみんなでもってタバコを吸うぞ。さあ人の勢いというのはすごいもんで、一人で20分ぐらいこうキセルを並べてプカプカプカプカプカプカプカプカプカプカカプカプカプカプカプカやると、まあこれぐらいの山盛りのヤニが出来上がりますんで、こいつを樽の中水入れたところへガーッと入れて、アクセントに柿の渋をキューッとやると、ゴロゴロゴロッとやると、見事なこのヤニトニックみたいなのがカーッと出来上がる。でこいつをめいめい、いろんな入れ物に入れて、ひょうたんに入れたりなんだりして、さあ上髪退治だってんで山登っていく。あれじゃないかい、あれだ、久兵衛さんが言ってたね、あれが小屋だから、あの近くに行くと、おうおう、木がある、裏に岩があって、穴があるね、あるね、よしよしよしよし、ここだここだ、見てろ畜生、おいみんなちゃんと陣形を整えろ、格欲の陣、分かってる、ね、で木の上のやつも大丈夫かい。じゃあみんなこれから上場見退治だ。うわーうわーうわーわーわーわーわー騒いでいる。上場見の方は穴の中で寝ているところ、のなんかうるせえなってんで、ずるずるずるっと見てみると、人がうわーっと集まってますんで、いやーこいつはごちそうだってんで、ずるずるずるずるっと出てきた。あっ、上身だ、あった、上身の方は口をガバーッと飲んでやろうってところ、木の上で待ってやつがこいつをザブーッとかける。あっあっ、これ俺の敵役だ、ちくしょう、たぬきの野郎喋りやがったな。あ、聞いてる聞いてる、かけろかけろ。上身は七点抜刀、あっちへ渡りこっちへ渡り、かーちくしょう、たぬきの野郎よりによって人間なんかに喋りやがって、書いた気象は当てにはならぬ筆にたぬきの毛が混じる、今さらどどいついたらしょうがねえんだ俺はな。あーちくしょう、あーこっちへ来たぞ、こっちへかける、あっちへ来たぞ、あっちへ、ザバー、中には水鉄砲でチューチューチューチューやったりなんかして、あーとにかく上身が苦しんでる、もうたまらないってとこで、こいつはくーあっとくじ結ぶと、一点にわかに滝曇り、雲がダーッと集まってきた、雨がバーッと、お大変だ、みんな集まれ集まれ、はあ、離れるな離れると飲まれるからな、陣形を整えろ陣形を、はあよかったねざまあ見やがれだね、バッタンバッタンバッタンバッタン苦しがってるからね、これはいけるよね、よし雨が止んだら勝負だよ、雨が止んだら、さあ雨が止んだら行くぞ、みんなでもってまたバーッと行く、おいこれが巣穴じゃねえか、残りのやつをバーッと入れて、油あるか、油、油入れてこいつ残らず燃やしてまえ、ブワー、上場見はもうどうにも苦しいけれど戻ることができない、どうだい悪魔払いだ。久兵衛さんの方はってと、家へ帰る、村へ帰る、おっかさんが患っている、別に患ってるってほどのもんじゃないんですね、久しぶりに一人息子がいないからなんか寂しいと、そんなところか来る、まあ、気の病みたいなもんで、お前ね遠くへ行ってもいいけれどあんまり遠くへ行かないでほしいな、でこうね10日はやめておくれ、せめて一泊二日にしておくれ、じゃないと私は寂しい、変な女でね、で親孝行でございますから、まあ積もり積もった話をずっとおっかさんにする、おっかさんが先に床に寝かせて自分もそろそろ寝ようかというところで、表を割れんばかりの音で、
開けろ開けろ、
大変だ、おっかさんちょっと起きて、ね、あのなんか様子がおかしいからね、裏から逃げられるようにしてね、
開けろ、開けないと欄間から入るぞ。
あの今行きますんで、ガラガラガラガラッと開けると、戸坂峠で会ったあの老人が、白い着物は血だらけでもう泥だらけになっておりまして、頭はざっくり割れております、皮膚はところどころただれて腐って、余命いくばくもないおぼろげな目でじーっと見てくるんで、 どうも。いらっしゃい。
何がいらっしゃいだ。
おめえ、喋ったな。
喋ったよ。おめえ以外誰が喋るんだ。ああなあ、おめえなんかに喋っちまった俺がいけねえんだ。俺はおかげでこんなざまだい。ああ。だけどな、俺にこれだけの苦しみを味わわせた。お前にも同じ思いをさせてやるから、そう思え。ガラガラガラガラ。思わず身をかがめた。静かになったもんだからふーっと顔を上げると、目の前に千両箱が山のようにあったという。上髪は腐った体を引きずりながら、誰にも見つからないような岩陰にさーっと隠れて、最後こんなことをつぶやいたそうです。人間はタヌキだ。
聞いていただきましたのは立川談吉さん、談志の談に大吉の吉でございますね。談吉さん、タヌキというお話でございました。不思議な話ですよね。ふわっとしてる上髪、皆さんお分かりでしょうか。まあ、大蛇のことですけれどもね、落語では時としてこのタヌキとか蛇とか狐が喋るという、まあ、不思議な現象が起きておりますけれども、まあそれもこれもね、タヌキと名乗っているもう演者が喋ったら、それはもうタヌキが喋っていると受け止めるという、この説明不要のねエンタメ、まあコントだともうそこで一回突っ込まなきゃいけないけども、それはそれとして受け入れるというねことしか観客には許されてない。またその状況の中でどんな絵なんだろうという、無理やりでも想像する楽しさっていうのがあると思うんですけれども、四国のお話、まあ、男子師匠もね、やってらっしゃるタヌキというお話でございますけれども、序盤から、まあ、枕もそこそこにいきなり本題に入る、まあ、この辺りからもう歌い調子、左段次師匠の、まあ、本寸法といいますか、まあ、もう醍醐味ですよね。その辺がすっと談吉さんの中に入ってきているという感じが本当に気持ちよかったんですね。談吉さんを一席終わった後もツイートなさっておられました。しばらくお付き合いいただきましてありがとうございます。お客様温かく気持ちよくやらせていただきました。またよろしくお願いします。タヌキ前半から中盤までは練ったのだ、あとは後半だなというコメントいただいておりますが、談吉さん10月の13日に独演会がございます。土曜日ですね、夜。まあ、これは池袋のアートスペースサンライズホールという、まあ、毎回ここでやってらっしゃる落語会でございますけれども、談吉百席という、まあ、真打ちを目指して頑張っていらっしゃる、この立川流の昇進基準である百席、これを満たすための一番重要な会でございます。ぜひ談吉さん追いかけていただければなと思います。11月には渋谷落語にもご出演でございます。ぜひぜひ談吉さん楽しみに追いかけていただければなと思います。さ あポッドキャスト聞いてらっしゃる方々からもメールいただいておりますが、本日も読みましょう。不思議な出来事とお礼と書いてある件名でございますけれども、達夫さん、しぶらくスタッフの皆さん、いつもありがとうございます。都内に住む40代半ばの男でハクと申します。初めてメール差し上げます。うん、同世代ですね。私は15年前30歳になろうかという時、そういやきちんと落語を見に行ったことがないということに気づき、ふと思い立ってチケットを取ったのが国立演芸場で行われた立川志の輔師匠の独演会でした。言うまでもなく面白かったのですが、それ以上に衝撃だったのが、志の輔師匠が座って話されている後ろにその世界がくっきりと見えた気がしたのです。すげえ、落語すげえと日を置かず次に見に行ったのが読売ホールで行われた違う話家さんの二人会でした。これが面白くなかったというわけで、落語が面白いんじゃない、志の輔が面白いんだという一応の結論を持っていました。後にポッドキャストで達夫さんを知り、やれジュゲムだやれ芝浜だ男子だ新潮だというお話を聞くにつけ、その一応の結論に疑問を持ち始めたので、しぶらくが始まると聞き、2014年12月公演で久しぶりの落語体験をさせていただきました。これがすごかった。 その日は少々さん、吉祥さん、松之丞さん、一之助師匠という今考えるとすごい並びで、どうかしてる少々さん、発想が飛んでる吉祥さん、初めて聞く講談が新作だった松之丞さんを見て、何なんだこれはと笑わせてもらった後に、一之助師匠がもう十分笑ったでしょ、そばでも食べて帰ってくださいと藪入りを始めました。子供が帰ってくる前の晩、布団の中で、あいつ帰ってきたらあれ食べさせてあげようかなというくだりの時でした。また見えたんです。一之助師匠の後ろに狭い長屋がくっきりと、鳥肌が立ちました。今でもこの日の落語体験は私にとって貴重なものになっています。まだ続きます。今般このメールを送るに際しネットで調べて驚いたのですが、この4人の公演なんて存在しないのです。松之丞さんと一之助師匠が出たのが2014年12月14日20時公演、後に打ち入りの日にアコーギシモノをやらず新作トメをかけて、ある意味松之丞さんがしばらく初登場で伝説を作ったと知る日、一之助師匠は小別れ、そして2015年1月13日20時公演に2番手で少々さん、3番手で吉祥さん、ここで一之助師匠が藪入りとあります。正直しぶらく公式ツイッターを疑いました。だって明確に記憶になっているんですから。まあ、つまり2つの公演がごっちゃで記憶されているということですね。今このメールを打ちながら、個人的にはそれでいいやという気になっています。2回の公演を1回の公演とした誤った記憶でしたが、間違いないのはこの架空とも言えてしまう体験が落語にはまるきっかけになったからです。北八師匠、左段次師匠も何席か聞くことができ、その格好の良さを知るにギリギリ間に合いました。初めて寄席に入ったのは渋楽で知った文蔵師匠の文蔵襲名披露でした。自分の知らない面白い世界がそこにあると知れたのは、私にとっては大きな喜びでしかありません。今では月に2度くらい寄席でゆったり笑っています。いいですな、文蔵師匠までたどり着いた。長くなりましたが、達夫さん、渋楽スタッフの皆さんに一度御礼を申し上げたかったのです。どうもありがとうございます。いつもアンケート書かず早々に帰ってすみません。ご苦労がたくさんあるのでしょうが、末永く渋楽が続くことを望んでやみませんし、また近いうちにふかふかの椅子に座りながら落語が聞ける貴重な現場に行きたいと思います。というわけで、まあもうどっぷり渋楽卒業した方からいただきましたけれどもね、白さんありがとうございます。いや、いいじゃないですか、こういうのは嬉しいですよ。そう、あとはね、公演がごちゃごちゃになるっていうのも、まあ、同じ会場で聞き続けるとよくあるんです。だから寄席行きまくってると、あれあの日ってこの人があれやって、あの人あれやったよなっていうのが全然違う記憶だったりとかもするんで、まあ、そういうのにも気をつけていただきたいなと思います。いや、いいですね、やっぱ人それぞれ落語体験を語る、なんか楽しいですね、こういう話を伺うのもね。皆さんそれぞれに渋谷落語から巣立っていってらっしゃるんですね。ぜひお好きな演者さんを見つけて、その後追いかけていただければと思います。本日は立川談吉さんご紹介でございました。談吉さん、配信協力誠にありがとうございます。皆さんも渋谷落語のポッドキャストの感想、そして実際に会場にいらっしゃった方は、アンケートを書く時間がなかったという方、shiburaku@gmail.com shiburaku@gmail.com まで送ってください。お待ちしております。10月12日から5日間連続10公演です。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。